日本列島寒気に包まれております。ちなみに寒気っていうのは喜びの声じゃなくて寒気の方です。シベリアの方にシベリア高気圧というやつが、まあ、大体冬場でーんと居座るんですけれど、で高気圧っていうのはそこにその空気が、まあ、溜まっているというか圧が高いから高気圧なわけでありますけれど、よく言われるのは高気圧というのは下降気流といいまして、上から空気が降ってきて地面のあたりで空気が溜まって圧が高まっている状態、まあ、これを高気圧と言うんですけれど、シベリア高気圧はちょっと違いまして、下降気流はあんまりなくて、単にあの冷たいので空気が重たくなって下に溜まっているという状態です。でそれがあの吹き出す口がなくて、蓋がされているような状態になってしまうがために、このシベリア高気圧というのはこの冬場、非常にこう大気の圧力が高まっていくわけであります。でそれがあのここ何十年かないぐらいに、今季、このシベリア高気圧の気圧、まあ、今はヘクトパスカルで表しますけども、私たちが子供の頃はミリバールと言っておりましたけれど、まあ、あの同じですけど、でこれがあのここ何十年かないぐらい高まっておりまして、でこれはもう要するにあの吹き出すぞ吹き出すぞっていうのをこう今溜めてる状態でこうなってて、でそれが ある瞬間さあ行けっていう時にドンとこうその冷たい空気が吹き出すと、でそれがまあ日本列島の方にドーンとこう落ちてくるというそういう塩梅で、ね、だからこう寒いねと思ったら、あちょっと収まったね、寒いねちょっと収まったなという、寒いねっていうのがこうそういう順番で来るようになっておりました。昔はねもうちょっとじわじわじわじわこの、冷たい風というか冷たい空気が、日本海の方から、まあ、北の方から吹き下ろしてきてたわけですけれども、最近はどうも溜め込んでからドンと出すっていうやり方にどうも変わってきたようで、まああのかなり強烈な寒気ということになっておりますね。で、まあ、これを短絡的な方々は、地球温暖化のせいでっていうふうについ言ってしまうんですけれど、私なんかは、まあ、皆様ご存知の通り地球温暖化全否定派ですから、これはもう間違いなくミニ氷河期がいよいよ始まろうとしているという、そういうことでワクワクしております。ということでお送りしてまいりましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田信也門と
カトラアサミと
ルルイカズミと
ストロンボリマユです。
あらなんか今日は意外と揃いましたね。
はい、
なんかこうあの大阪なんかあのね緊急事態にいよいよなろうという、うん、こんな時にどうしたんですか、うん、皆さん、
まだ発令されてないですか。
あまだあまだこのね収録段階では発令には至ってませんが、は
い、
い
つなんでしょうね。
あもうみんなもうあれでしょもうあの陽性もうかかってりゃ怖くないみたいな ね、
そうですね、
もうこれかかったもん勝ちみたいな感じにならないですかねそのうち。
いっそかかりたいって感じはね、
なんか私ついこの間ですけど、その前に熊本がいましたね熊本FMC 九州新鍋 FMC スタジオは今日はどなたでしょうか。
はい、キラウエア優子です、お願いします。
あ、熊本もなんかじわじわと流行ってるみたいですね。
いやもう流行ってるというかみんななってるって。
あもうなってる、じゃあもう心配いらないよね。
いらない
ああそうですか。いやこの間ちょっとこれ気温がドーンと下がった時に散歩してまして、で温度をこう調べたらもうマイナスになってたんですけど、うん、まあ楽しいなと思って一人で散歩してまして、うん、でもしかもみんながびっくりするような薄着で、足私サンダルですからねいつも。
サンダル、
で で、さすがに私もやっぱバカじゃないので、マイナスまでいっちゃ寒いと思うんですよ。
そりゃあね、
よかったです。
ちょっと寒いなと思って、これはちょっとなんかあったかいものを飲みたいなとかって思うわけですよ。それで、まあ、あったかいものっつってもまあね、そんなコーヒーとかそういうのでもいいんですけど、うん、まあ、もう時間ももうその夕方を過ぎて夜になってますし、うん、ね、目の前にこう赤ちょうちんなんかが見えてくるわけですよ。で、そうすると、やっぱりこう、熱燗かなんかをキュッとやると、これはうまかんべと思うので、うん、で、その入ったことがない居酒屋にガラガラっと入りまして、うん、でいきなりお酒熱燗でシングルとダブルがあるんですね。じゃあダブルでって言って、ダブルって多分私倍の量入ってるやつだと思うじゃないですか、うん、普通シングルが1号どっくりで、うん、ね、2号どっくりが来るかなと思ったら、うん、本当にダブルでした、うん、いきなり1号どっくりを2本、
そういう
2本運ばれてきてこいつよっぽど飲むやつみたいな感じで、僕なんかとか思いながら
ダブルの意味
まあ、間違いじゃないですよね。昔あのね、居酒屋のあのチェーン店の白木屋っていうのがありますけど、うん、白木屋のあの中ジョッキと大ジョッキの中身が同じ量だったっていう事件がありましたよね。でもあの全然それ間違いじゃないっていう、あのちゃんとメニューには中ジョッキ大ジョッキって書いてあるわけですよ。別に何 cc とか書いてないので、ね、間違いなく大ジョッキなんですよ、肉厚な重たいジョッキなんですよね。で中身の量は全く一緒だったっていうことがありましたけど、まあまあまあそれは置いといて、まあキュッとこう熱燗を飲みましたら、本当にこう温まってきまして、あ、いいねと思って、でそれから結局その店で約1升飲みまして、でそれ1時間ぐらいだったですかね。で締めにビール1本飲んで、
締め
こうあの暖かくなったんで冷たいのを今度飲みたくなるじゃないですか。ビール1本飲んで電車で普通に帰ってきて、でその後また今度はうちでワインで、ワインを半分ぐらい飲みましたかね。でなんか翌朝は爽やかな目覚めだったんですけど、ただ明らかに二日酔い状態になってる。
全然爽やかじゃない。
爽やかとは。
で何で、そしてラーメンを食べたらですね、インスタントラーメンを作って食べたんですけど、朝お気持ちにラーメンを食うっていう悪食いもいいとこなんですけどね。そしたらですね、味がしないんですよ。全くこう味を感じないんですよ。
いよいよ
と、来たかと、ついに来たぞ、これは。ここでなんかこう、そういえばなんかちょっと背中がなんかこう肩甲骨のあたりがゾクゾクっとするなと思って、あ、いよいよかと、やっと俺の目の前にも PCR というこの、ね、アルファベット3文字が来るかとか思ってワクワクしたら、その10分ぐらいしたらなんか体がまたポッカポッカしてきて、結局なんかラーメンの味が蘇ってきまして
どうやった
の？何でもなかったね。単にあれやっぱ酒飲みすぎで舌がバカになっちゃうじゃないかなっていうなんかそういうことで、そういうことは木原さんよくありますよね。
いや、ないですよ。
なんか相変わらずごそごそ音がしてるんですよ。大丈夫ですか？なんか
大丈夫です。
ケラさんが二日酔いというとどれぐらいのレベルになりますか？
二日酔い、
ええ、
どれぐらいのもう一日ダメにしますね。
一日ダメにする？やっぱこう部屋の中でゲロ吐きまくるとかそういう。
いや、ゲロは吐かないけどずっと寝込んでますね。
寝込んでるという。
はい、起きたら気持ち悪くなるんで。
まあだから二日酔いなんですけどまあ皆さんね、気をつけていただきたいと思います。最初のお便りこちら、長野県長野市からいただきました。47歳公務員、ラジオネームタチション大魔王。
ありがとうございます。
神奈川県の水産技術センターというところで、海の海藻、まあわかめとか昆布とか、海藻を食べ荒らすウニをたくさん取ってきまして、そのウニにこれまた余り物のキャベツの葉っぱを食べさせたところ、めちゃめちゃ食いつきがよく、しかもウニ自体の味まで良くなっちゃったという動画を見ました。で試しにみかんのくずですかねを食べさせたところ、みかん味の酸っぱいウニになっちゃったとか、あんま食べたくないですね。で思ったんですが、これって各家庭で水槽を持ち、でそこでそのウニを飼育して、で家庭から出る、台所で出る野菜くずなどのゴミになるものをこのウニにせっせと食べてもらい、でウニが増えすぎたところで生ウニとしていただいちゃうという、 まあ、いわゆる無限ウニ構想、うん、
すごい
無限ウニ構想っていかがでしょう、
うん、
ところで皆さんはウニはお好きですか、うん、私はパスタのウニクリームが異常に好きですという、うん、
あ、美味しいですね、
生ウニ苦手って人は時々いますけどね、
そうですね、
まあ、火通すと、まあ、コクが出て美味しいという、うん、で、まあ、あの前世はウニだったというキラウエさん、どうですか
何を思って
る前世ウニはおもろい、
前世ウニで海底でこう昆布を食べてた頃を思い出していただきたいんですけど、やっぱ、あのキャベツでも OK ですか。
いや、キャベツ大好きですよ、
やっぱり。
あ、それだけ
で。あ、前世の記憶がそこにこうあるわけです、ね、
味噌汁に入れるのも好きですし、
キャベツを、
はいはいはい、あと温野菜でチンして、
温野菜でチンしてドレッシング、あ、はい、他は
好きですし、
他は
お好み焼き、
お好み焼きに入れる、他は、
はい、野菜炒め、
野菜炒め、他はどんだけ入れる、
はい、
え、今なんて言ったの、ロールキャベツ、
ロールキャベツ、
あ、ロールキャベツ、はい、ああそうですか、
はい、焼肉のキャベツも好きですよ、
焼肉のキャベツも好きと、ああ、はい、そうですか、焼肉のキャベツってよくわかんないですね焼肉についてくる焼き野菜のキャベツって言っていただいた方がまだわかりやすいかなという気がします。
わかるでしょ、
というね、皆さんウニ
好きでしょ、
何、ウニは、ウニは皆さんどうですか、ウニは好きですか、ウニ苦手としてます、
はい、私に嫌です、
あ、あ、やっぱね、前世がウニだったからダメなんだよ、
共食いになっちゃう、
そりゃそうでし
たね、あの、ガッテン行く、ガッテンの行く、
道徳剣王みたいな、
あ、やっぱそうだったのか、すいませんね、私ウニ大好きでよく食べますよ、
大好き、安いウニはダメですけど、
安いウニって大丈夫、あのほろ苦い、なんかこう、
はい、
明
板の味、
明板のね、
はい、
あの北朝鮮製のやつとかね、あれはやっぱうま
ない、
あ
れは美味しくない、ね、
うん、やっぱあれだったらまだ瓶詰めのウニの方がまだうまかった
ね、美味しいですね、
でどうですか、じゃあ、まあ、何、あの、まゆちゃんは何、あの寿司屋で、じゃあ大将ウニからに行ってもらおうかみたいな、そういうそういうようなおつなことをやるんですか、
ね、いや、まあ、やっぱ中盤にウニ、ね、
中盤にウニをくれ、
にウニ、
ああ、まずじゃあのっけは玉かなとか、玉光り物と行くというね、通だねっていう、そういうところでしょうか、で最後はこう、あの、何、あの、おしんこ巻きとかかんぴょう巻きかなんかで締めるという、
かっこいいですね、
おっさんですよね、
おっさんですね、さすがにそれはない
です、あさみちゃんどうですか、ウニは、
ウニめっちゃ好きですね、
ああ、
はい、
な、何で食べる、やっぱ寿司ですか、
お寿司ですね、
あとは、
そのいや、それ以外でウニ食べたことない、
ウニクリームパスタとか食べたことない、
食べたことない、
食べたことない、
もしかしたら誰かのちょっともらったりしたことあるかもしれないですけど、覚えてないレベルです。
ルージさんはね、なんか好きそうですね、もう見るからに
好きなんですよ、
見るからにウニ好きそうな感じですけど
どんな好きそうなんでの、
いや、なんか
チビチビウニ食べながらなんか日本酒とかね、
いやいや、チビチビっていうよりはなんかこう、あのウニのあの板ごとこうぶっくりと言って
る
の
に、そういうことか、
こうなんかこうスクイージーかなんかでこう、あの、こう、
そう、私寿司屋でも、あの、注文した時、寿司は寿司屋でも最後に食べるんですよ、最初つまみで、マグロとウニと焼き海苔を注文して、でそれを焼き海苔の上にマグロとウニをのっけてつまみで食べるというのが、
でこうキュッと飲むわけですか、
そうなんです、
あ、
でマグロとウニってそうやって食べ合わせはいいもの、
あ、別に一緒にしても
らうんですよ、時々なんかほらね、お造りでこうちょっとあの上になんか、あの、のせ、白身の魚なんか特にそうだけど、うん、のせてたりする時ありますよね、うん、ええ、まあまあいろいろです、
お肉の上にウニもありますね、
ありますあります、
ありますね、最近、
2ヶ月ぐらい前に食いました、
あ、食べましたか、
食べました、
ウニ食う
し、
あ、嘘、ウニ食う、そうそうそう
そう、あの焼肉屋さんで焼肉目の前で焼いてくれるところで、うん、そこでこうウニを最後にこう、うん、板からのせてどうぞっつって、食いました、
いいとこ行ってますね、
いやいやいや、そんなにいいとこじゃないですよ、
あ
の西中の普通の焼き肉屋、
いやでもすごいな、
で木田さんはこうウニは断じて食べないという、い
や断じてではないと好んで、あの自分からウニくださいとかは言わないですね、
ああ
、あれば食べるって感じですね、
あ、そうですか、
はい、
食べるとしたらやっぱなんか寿司がいいんですか、それとも刺身、あるいはこう、
あ、刺身では食べんですね、
刺身では食べない、
あ、はい、あんまり刺身でウニって 出ないですよね。
いやいや、店とかも。いや、なんかほら、あの、板ごと、板をなんか斜めに半分にスパーンとよく切ったなとかって思うような感じで、なんか、これ切るんだったら1枚で出してくんないって言ったらような、なんかそういうのが乗ってきたりしない。
でもそんなに居酒屋さんにウニの刺身とか置いてあります？刺身っていうか。
まあまあ、そのほら、割とその、こだわってるようなお店の方が多いですよ、それは。確かに。
ええ、なかなかだから巡り合いがないですよね。
ああ、昔ね、めぐ、ウニとの巡り合い。ねえ、いいね。ウニとの巡り合い、歌は平部屋優子さんです。いいですね。
え、ないでしょ、皆さん、居酒屋とか行ってもね。
いや、結構あるけどね。
そんな板で食べたことない。
あ、そう、
ね、
う
ん、板はないですね。
あ、まあ、刺し盛りとかでね。
うん、うん、そうそうそう。そう、ね、船盛りのね、ちょっと山のところに刺してあったりしない、うん、なんか、氷に。なんか。で、前ね、博多駅に、まあ、今もそうなんですけど、食堂街みたいなのがあるんですけど、うん、でそこに昔あった長谷川っていう店があって、うん、これ、長崎県の壱岐の、壱岐対馬の壱岐の、なんか、お店の出店だったんですよ。うん、でそこは壱岐料理って。で、壱岐対馬はもう、ウニだらけなんで。
へぇ、
もう、ウニがもう名産なので、それでそこのね、なんか漁師料理で、ガゼ味噌っていうのがありまして、うん、で、そのウニを、ウニとお味噌をこう練ってあるんですよ。ガーッと。ただもう単純に本当にウニと味噌だけ。うん、でそのガゼ味噌っていうのと焼き海苔と博多の細いネギがあるんですよ。これ刻んだやつが出てくるんですよ。うん、で結局その海苔にそのガゼ味噌を塗って、うん、でネギをこう置いてくるくるっと巻いてパリパリっと食べるっていう。
めっちゃ美味しい。
これはうまい。
お酒に合いますね。
もう間違いないです。うん、ちょっとね、カルアミルクに合わないと思います
、そうですね、
という、そうですね、まあ、ぜひね、だからこれがご家庭で食べられるようになるわけですよ、このウニシステムを、
ね、確かに、
そうですよね、
だからこれ
キャベツ与えときゃいいんですね。
そうそう、だからアイリス大山あたりが、うん、ね、アイリス大山は水槽も売ってますから、あそこは、で、あそこがこうウニ付きのもう生きたウニがこう最初から10個ぐらいついてますっていう、ね、で、その野菜くずを何でもいい、うん、あれで実際何でもいいらしいよ、なんか人参でも大根でも、だから何を食べさせるとどんな風に美味しくできるかっていうのをまたほら研究していただくっていうこともできるんで、そうするとかもう各家庭にこう玄関先にの、水槽とかいけすがあって、うちはね、うちは結構でかいいけすでね、ウニが常に100個ありますねとかって、で気がついたら150個ぐらいまで増えるんですよ、ウニはとかって、ウニ本当増えるんでね、
ウニの繁殖ってどうなっていくんですか。
ウニちゃんと産卵するんですよ。
あ、バーって卵をファーって
こう吹き出すように、
吹き出
す、
秋
よ、でなんかこのなんか最初なんかエビみたい、エビのちっちゃいやつみたいな、なんかそういうプランクトンみたいな形になって、どんどん形を変えながらああいう風になっていくっていう、で、まあまあ、ぜひね、普段は海藻を食べてるものですけど、もうこの野菜でもいいということで、
海に海藻しかないからってことですよね、食べるものが。
まあまあまあ、でほらその生息する範囲が狭まってんでしょうね、だから、だからそれでその逆に海藻を食い荒らしてしまって、まあ被害を生じているということらしいので、まあこれなんか うまいことをやれば、
そうですよね、
持続可能な持続可能なウニになる、
ね、栽培ウニ、
はい、私は今とりあえず持続可能なネギをスーパー玉手で買ってきたネギを上のとこだけ切って、で下のところをこうちょっとだけ根っこが出てるでしょ、ちょろちょろっと、はい、あれをまず水槽っていうかコップの水で1週間ほどこう育てまして、すると根っこが伸びてくるんですよ。ほいで根っこが1センチぐらい伸びたところで、土に、刺しまして、プランターに、もう、うちもうネギ買わなくて、もうこの冬大豊作になりつつあるということで、やっぱ何全然違う、ネギがそのパリパリ感が、鮮度が、
フレッシュな
フレッシュ、もうそのままでほらカッターですって上だけ切って、でトントントンと刻んでおつゆに入れたりするんで、うまいっすよ、皆さんもぜひ、まずはだから皆さんもウニをぜひ
ネギじゃなくてね、ウニ
はね、これからね、あんなね、あれなんていうの、熱帯魚とか、ああいう観賞用の 魚はもう流行んないですよ。
そうですね、ウニ
の食えないもの、あれは。
確かに。
グッピーとか食いたいと思わないでしょ。なんか
食べるところ少ないですしね。
ねえ、やれるとしてもせいぜい佃煮にできるかどうかって話でしょ。メダカって佃煮にするとこあるんだよね、どっかね。どこだったっけな、なんかね、これあのザルに大量のメダカが入ってて、それをその醤油をグラグラ煮立たせたところに生きたまま放り込んで、それでなんか甘辛く煮て、まあまあなんかそういうのも確かに、まあそんなのあるよね、なんかごまめみたいなああいうやつ、
まあまあ、
で、まあ皆さんもぜひウニをお試しいただきたいと思います。続いてはこちら、こちらは愛知県名古屋市からいただきました。52歳会社経営、あ今出たね、 SDGs もう始めたってよ、ラジオネーム夢屋源左衛門。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。名古屋で新規事業の夢指なめ屋が指なめ屋が一時的に大当たりの兆しを見せかけるも、途中で女の子に逃げられて初期投資が回収できずに泣くに泣けない中年エレジー夢屋源左衛門です。
何してるんですか。
よくわかりません。今回の行く年来る年も楽しかったです。お礼申し上げます。何より今更ながら木田上師匠の実力の高さを再認識させられました。全部計算でボケているとしたら恐ろしい。天然だったらもっと怖い。誰にも真似できないんです。初春のお喜び、今年の笑い染めは木田上師匠に全部持っていかれてしまいました。さらにさらに投稿を読む石殺しのスキルの高さにびっくり。
そうそうそう、
一瞬一瞬、今日はあの大石事務所で留守番だそうなんで今日来れないという、一瞬こじゃれた FM 音楽番組歌詞だと思うほど感激しました。今後は七色のキャラで投稿を読んでほしいです。まさにアグエリアス。2021年もクリスマスイブに地上に降臨した榎田信右衛門という名の奇跡を中心に面白結社 FMC 一味の皆さんの大冒険を楽しみに拝聴させてくださいませ。今年もよろしくお願いいたします。ということでいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大評判でございまして、先週新春スペシャル QIC でお届けしました、うん、キラウエア五六、ね、お聞きいただいた方はもう本当おったまげだと思います。どうやったらそういうふうな、まあ、ロジックといいますかね、その言葉というものをそういうふうにこう理解し発するのか。
皆さんありますよね、そういうことね。
ありません。あなたのようにはありません。
あるってあるって。
いやいや、あなたはやっぱちょっとやっぱこれは特筆しているものだと思いますね。
天才ですよ、
ね、天才です。天才か狂気か。というなんかでも皆さんありますか、なんかこう言葉がこう例えばこう張り紙とかポスターとかでも何でもいいですけど、あるいは新聞記事とかああいうの文字を見てなんかとんでもないものにこう錯覚してしまうことってないですか。私はもうよくこれ例題としてこの番組でも申し上げるんですけど、はい、よくお店の店先にアルバイト募集って書いてある張り紙があったりするんですけど、うん、あれが私にはパッと見た瞬間アパルトヘイト募集に見える。これなぜかわからないけどそう見えるんですよ、私に。脳内変換してしまうんですよ。
なるほど、
アパルトヘイトを募集する意味があるのかっていう話なんですけど。なんかそういうのないですか。
そんなとこの なんていうんですかね、その師匠みたいなこの文字はこううっかりよく見えがちみたいなは特にないですね。
ウコンとかうんこに見えますか。
それは割と普通だな。
そういうので、
まあ、確かにね、
それはまあね、
まあまあまあまあありがちですけど。
ありますよね、
それはありがちか
も、ね、まあ、たまにはありますけど。
まあだから それを言ったらDVD で FMC で聞く空前 のヒット数を言った榎田信右衛門の大威厳というDVD 作品があるんですけど、うんうん、あれなんか宝庫ですよ。もうだっていきなりはあのうんこから来てますから。盛り場で見かけた落書きで 誰が見てもウンコに見えるんだけど実はウコンなんですよ。あカタカナでウコンってバジックで書いてるとか、あとサンテレビの昔のあの CM でなんか戦場レストランなんだっけな、 なんとかっていうなんかその船のレストランがあって、うんうん、でそれがある場所があの西舞子なのね、その神戸の向こう側の、うん、でそれがどう見ても西舞子っていう人に見えるっていう、うん、その女の人が映ってるのよ、うん、その CM なぜかその なぜかトップレスの女が CM に出てるっていう、うん、よくわからないあの CM で止まったよね、うん、まあそういうのとかがあったりして、うん、こう変に見えるっていうのは確かにあるんですけど、うん、まあねえ、だからそこの見間違いとかなんとか、うん、それこう見間違いじゃなくて何であろうが頭の中で、演算をして違う言葉に組み替えて出すという卓越した能力、うん、これを持ってるのが木浦優子という、うん、ことで皆さん合点していただけたでしょうか。
でもあの何ですか、あの大人になってあのほらああいうのもないですか、ずっとこう思ってたのに大人になって初めて知ったこととかないですか。
まあ、うん、
ずっと思ってたことが全然違ってたとかないですか、そういうのとか。
まあ大人になってじゃないけどあの中学ぐらいの時に初めて気づいたのは昔の巨人の星のテーマ曲で、あの思い込んだらね、巨人の星をみたいな、そういうあの歌詞なんですけど、うん、あのローラーがあるじゃないですか、あのグランドを鳴らすためのコンクリートでできた重たいやつ、はい、あれが重いコンダラっていうあのコンダラという道具だと私は思っていたわけです。
ああなるほど、
いいな、
いやだからローラーをね引っ張ってるシーンから始まるわけ、そのテーマ曲の時に、うん、星飛雄馬が、うん、だからそれが重たいじゃないローラーが、うん、でそのローラーの名前がコンダラというものだと俺は思って、
ああそういうこと、
あ思い込むの思い込んだらっていうのが正しいんだけど、はいはい、それがあの重たいコンダラだというふうに私はこう理解していたわけです、中学ぐらいまで、でそれが違っていた、これはローラーだぜっていう、うん、ことで、でまあで大人になってなんかあそれ俺もそうなんだよとかっつってなんかそういうのは何人か言いましたけどね、だからあと何駐車場であの全国の駐車場っていうのはみんなすごいチェーン店なんだなとか思わないですか、なんか全て月極って書いてない、
うん、私もずっと月極やと思って
月極駐車場っていう、うん、まあ、要するに月決めっていう、はいはいはい、あれがその月極印に見えるわけですよ、ええ、
月極印
だから全国の駐車場を経営してる月極チェーン店っていうのがあって、
そういうこと、
月決めを月極と思ってというふうに思うとか、
そういう
なんかそういう風なのはなんかありました。
モータープールとかもそうですよね。
あ、これはもう大阪立ちですね。
あ、そうなんですか。
そう。モータープールあの他の県ではほぼほぼ通じないですね。
私ちょっと今分かっておりません。
本当ですか。
あのね駐車場のことです。で基本的にはどちらかというとあの屋外の駐車場っていうよりはなんか屋根がついてるような駐車場が多いですね。もともと大きな倉庫とか工場だったやつを中をガランドにして駐車場にしてるところに看板がついてるのがなんとかモータープールって書いてある。
私ね競艇場おしゃれに行ったとか
これもう基本大阪、
そこにびっくり、
いや私もそっちの方がびっくり、でも
他ではモータープールは通じないです
。プールどこにあんのかなと思って、遊びにね、そう遊びに行きたいのに全然ないじゃん。
俺も小学校の時最初思ったよ。
へ
え、うん、あのだからその三井屋の商店街の近くに親戚が住んでて、うん、でそこのマンションのすぐ近くにその三井屋なんとかモータープールってのがあって、うん、で置いてんのかなと思って、うん、行ったら車しかないからもうなんだこれやとか思って、うん、であれ駐車場だよとかって言われて、だからそういうのはまあだから地方によっては、うん、なんか独特の、うん、発達をした言葉っていうのがありますよね。
へえ、
そうなんや、
まあだからね、あの熊本に行けば、あの扉のところに後関ってひらがなで書いてありますから
、
後関、
なんでですか。
木浦さん解説お願いします。
ちゃんと閉めてねって
扉はちゃんと閉めてます。
開けっぱなしにしない
で、後関、
へえ、
という
何書いてはってもわかんないですね。後関
ひらがなで小学校のトイレとか書いてありますよ、後関って。
へ
え、私もだから熊本に引っ越した時は最初意味わかんなかったです。
うん、
後関って人の専用なのかなっていう、
そうですよね。
だからそれを言うと例えば あれは何、丸亀製麺とかに行くと、うん、入り口と出口があるじゃないですか、うん、で入り口専用出口専用って書いてあるじゃないですか、うん、こうね。でうちのスタッフで昔ボツリヌス出口ってやつがいたんですけど、うん、いいなお前専用の扉があるなとかそういう話がありましたけど、というところで、うん、さあまだお便りが続くんですけど、これはあの夢や現在ものお便りの続き、リクエストがあるそうですリクエストは、伊藤蘭ちゃんの初ソロシングル曲恋するリボルバーをお願い深夜もーんということでかけましょう。ということで、キャンディーズの伊藤蘭さんついにシングルデビューということであります。曲はほとんどヘドバとダビデの、恋するナオミです。恋するナオミじゃなくてナオミの夢でしたね間違えましたということで、聞いていただきました。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。39歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
アメリカではトランプ支持者が議事堂に乱入、女性一人が射殺されるという衝撃的な、事件となっていますが、果たして日本ではどうでしょう。えのきだ隊長が指揮するとしたらどのような突入手段を取りますかということでいただきましたそりゃだってね、アメリカはみんな鉄砲持ってるんですから、うん、撃たれるっしょそりゃ、で向こうもほらその撃つ側もビビってますからね、うん、数で完全に負けてるわけですから、うん、その守る側が数名、襲ってくるやつは数百名でしょ、うん、でこの恐怖って言ったらそれはもう尋常じゃないですよ、うん、私もね、女性約300名に襲われたことがあるんですけどこれは本当に未だに時々に夢に出ますよ、その光景が、ね、一歩間違ってたら本当に命を失うような危険なもので、この番組でも何度も話してますけど、光源氏が来まして光源氏のなんだっけ、山本純一が来まして、光源氏ってあれですよ、光源氏ですからね、ジャニーズですからね、でそのファンが1万人だか2万人だか応募してきたんですよ、その公開収録に、うん、で入れるの300人なんですよ、うん、で外れたお姉ちゃんたちが、 放送局の外側の敷地のところでこう指を加えて出待ちっていうか回ってるわけですよ。それが約300何十人いるわけですよ。でこっち側にその当たったラッキーな女の子たちが並んでるわけですよ。でもその当たった方と当たらない方とでこう熾烈なこう火花がこう飛び合ってるんですよね。でそこにそのレコード会社のバカなプロモーターがそのトイレに行きたいと言った山本純一を放送局 の、 そのロビーを歩かせてしまったわけですよ、ガラス張りのところを。でそうしたらその当たったお姉ちゃんたちがその姿を発見して「純一くん」とかって言ってこう扉っていう当時のガラスをバーンバン叩きながら「キャー」とか言ってるわけですよ。
ゾンビみたいな、
ほとんどそうよ。そこで守備隊は榎木田隊長を率いる3人何事もなければ何の問題もないでしょ、そうだからそのプロモーターがバカなプロモーターがそれを通さなければ何事もなく粛々と進んでいったのに、それのおかげでパニックがなったんですよ。で静かにしてください、窓を叩かないでくださいとかって言ってる後ろを振り返るとその敷地の外にいた300何十人のこれまたあのおぞましい女どもが、これが一斉に越境してくるわけですよ。こう駐車場のチェーンがこうあるんですよね、入れないんで、そんなことはどうでもいい、それを乗り越えて突入してくるわけですよ。で守備隊3人ですから
マシンガンでも、
もうなんかねカメラが斜めにこうなっていってね、なんかスローモーションになっていくような感じですよ。本当に恐ろしかったですね。で私こうなんと大の字っていうかこう手を両手広げて止まれとか言ってんですよ。誰一人止まらないですから。
そりゃそうですよ。
もう大変なもので、だからあの時私がもし武装してたらぶっ放してしかもあれですよ、もういきなり威嚇射撃はしませんから、ね、いきなりもう急所狙いますからね。もう真の増加はもう眉間を狙って撃ちますね、私はもう。でまあともかくだからそういう気分だったんだろうな、撃つ方もと。斜めから撃ってましたからね、そのお姉ちゃん、お姉ちゃんがこう窓を乗り越えてよっこらしょで行こうとしたところを、左前に立ってたおじさんがバンって撃ったんですよ。でそれがおそらくそのお姉さんの、まあ、結構綺麗なお姉さんでしたけど、まあ、その多分胸元に多分ヒットしてるはずなんですよ。で後ろにつんのめるようにしてぶっ倒れて、でもうすぐに口とか鼻からも血が噴き出すってい う形で、まあ呼吸困難で多分死んでいくだろうという、まあ、それでお亡くなりになったということですが、まあ私がやるんだったらもうちょっとうまくやりますね。ね、これはただのほらもうバカがいっぱい集まってやってるから、ほらそのちゃんとした指揮系統じゃないじゃないですか、ね、だからただ の、 ボートですから、だからこれはもうどうしようもないんですけど、やっぱりこれちゃんとあの組織だってやるということで、まず陽動作戦とかそこらのこうきちんとやるということですね。だからまず国会がその運営してる最中は行かないですよ、その警備が大変だもの、で国会だから国会を取ったがいいのか、その何がいいのかっていう部分で、私は国会はあんまり興味がなくて、っていうのはでかいでしょ、国会議事堂って、参議院と衆議院とあと真ん中があって、真ん中のとんがったところの一番てっぺんにうちの親父乗っかったことあるんですけど、国会議事堂作ってる最中に登ったって言ってました、
すごい。
でだから大正何年ですよね、それで、で上で何あんだけでかいと、要するに逆に守れないんですよ、中でその占領したとしても守るのが難しいんで、あんなものを取っちゃダメで、だからもっとコンパクトで、で警備が割と厳重、警備が厳重ってことはそれを分取ればこっち側も守りが固いわけですから、となると国会議事堂を襲うふりをして最終的に、首相官邸を取りましょう。それがいいですね。で、まず国会議事堂に主力部隊と思わせておく陽動部隊をまず突っ込ませてですね、でそこで実はこれはほとんどの方ご存じないことなんですけど、 あの実は国会議事堂と首相官邸は地下通路でつながっています今。前の首相官邸は確かつながってなかったんですけど今はつながっていて、で、あれね、いろんなところにつながってるんですよ。私も相当調べましたからね、そういうちょっとポリティカルフィクションをの小説を書いていて、ずっと書きっぱなしなんですけど、DD クライシスってやつを書いてるんですけど、でそのまあ私が得意としてるタイムスリップものなんですけどね、で日本列島がそっくりそのまま1945年にタイムスリップしたらどうなるよっていう、いうことで、でたまたまアメリカの大統領が日本に来てて、まあモデルとしてはオバマみたいな、オバマ大統領みたいなのが日本に来てて、それがそのまま1945年に日本列島がひっくり返っちゃうと、日本列島の外側は全部1945年って、となると、そのアメリカにはアメリカの1945年の大統領がいるわけですよ。その大統領2人いるっていう状況になって、在日米軍はどうなるのみたいな感じで、それでその日本の政府はどう動くのみたいなのを書いてるんですけど、ね、これが全部秒単位で話が進んでいくという、これのプロットを読んだ人はみんな感動してるんですけど、でオチはどうするんですかっつって、そこまで書けるんですかっていうのがあって、これ書き始めると進撃の巨人みたいになるんじゃないかでもまあいいんですが、それで相当調べたんで、で皇居の中とかも全部調べたんですけど、でだからそこら辺のその図面も実は私密かに見せてもらったりしてるので、突入法は突入法はで武装してる警官も当然いるわけですけど、ほとんどはせいぜいまあ撃てて15発ぐらいですから、撃たせちゃいましょう
撃たせる、
で予備の弾丸までは持ってないですからね彼らはね、でそうでないやつらニューナンブですから5発ですからね、撃たせちゃいましょう、あとはもう料理しやすいですよ、そしたら燃やしちゃえばいいですからねいやだからそういうのって軍略とかを考えるのってとっても楽しいですよね
楽しいですか？
楽しいですね、ゲームとかでやるよりはいろいろあるじゃないですか、バトルアクションみたいな、はいはいはい、ね、あれはあれで面白いですけど、こう図面だけ見ながらここに何人配置して何をさせてとか、でこっちにこうおびき出してこっち側に、でそこで全員ちょっと殲滅するとかっていう、でここにでその直後に別動隊がここにもう落とし穴作っちゃうとか、そういう工兵隊のその動きとかも含めての作戦っていうのを考えないから、今までの日本の過激派はダメでしたね本当にだってその何昔だから国会議事堂に突入したことあるんですよ、日本の過激派が、結局でも最終的に蹴散らされちゃってるじゃないですか、あれやっぱね昔のね学生どもその学生運動の連中が今のだから今で言うと70、80ぐらいの人たちですが、多いと思いますけど、本当にねそういう戦についてあまりにも知識がなさすぎて、だって戦争を知ってるはずなのにね、これ日本人ってのは本当にそこら辺がダメだなっていう、やっぱり なるほど戦争に負けるわけだっていうことで、ぜひ全国の過激派の皆さん、もし突入したいということがあればまず私に一言挨拶があっていいと思います、で策を私が授けましょう、まあこう体を何個に分けろとかですね、でどういう武器を使えとか、もうこの間久しぶりに見て、あこれはいいなと思って参考になるなと思ったのは、ホームセンターで売ってる鉄パイプでショットガンを作る方法っていうのをアメリカの青年が作っていて、もう普通にショットガンのシェルを弾をこう鉄パイプに入れて、でその後ろに激鉄のついたちょっと径の大きい鉄パイプでトンってやるとスポーンって撃てるっていう、これはいい、簡単じゃんと思って、俺の火縄銃より簡単とか思ってこれでも三段の弾とかって作ろうと思ったらすぐ作れるんで、あれもで三段銃のね薬莢って結構落ちてるんですよ落ちてるんですよ、射撃場に行くとあれ じゃん、ほらあのおじさんがハッとかって言って、はいはい、皿が飛んでいくやつが、
クレーン射撃、
クレーン射撃、クレーン射撃、うん、あれなんか、あれ何が面白いんだか、あれやってみたいですか、あれ
ちょっと一回やってみたい。
あれだってバカでも当たるよ、あれ。
そうなんですか。
だってあの皿が飛んでくでしょ、うん、で撃ってるのってあれ散弾銃だから、うん、実際あの中に人弾みたいな弾が、
あ、そうなんですか。
だからドバってこうあの広がって
る。一発じゃないんですか、ピストルみたいに。
そんなんです、一発で当てたらすごいけど、それはもうゴルゴ触ってるじゃないですか。あれほとんどあれで当たらない方がどうかしてんだから、あれよっぽど運動神経の悪いやつか、あの動体視力の悪い人ですよ、あれが。
オリンピック競技ですもんね。
いやだから、さあもちろんその上手い下手はあるだろうけど、大体ちょっと練習して当たるもんで、まあね、でギラさんはあのどんな感じであの警官隊を殺害しようという。
殺害の、なんで殺害するんですか。
やっぱこう後ろからこう近づいてって、おまわりさんおまわりさんとかっつって、お、どうしましたとかっつって、こっから先はお一人でとかっつってブスッと後ろから刺すっていう、あのなんか中村モンドみたいなことやるんですよね。
やりません、やりません。
あ、そうですか。
一般市、はい、市民です。
ああ、一般市民のふりをしてこう後ろから近づき、こう喉元にカミソリをこう突きつけてスッとこう、
ないです。で
なんかそれやってる優子さんなんか想像できちゃう。
あさみちゃんやめて。
いやなんかかっこいい。なんか別にそのリアルでやってたらギョギョってなりますけど、なんか映画とかでリ
アルでギョギョですまない、ギョギョですまない。
じゃあ映画とかでなんかこう死の
役が
やしで、そうなんかめっちゃ女スパイって感じがしてめっちゃかっこいいなと思いました。
あ、そっちだったらいいよ。
女スパイ知力がいるからね。まあまあだからまああのね、私でしたらそういうあの武装をきちんと行って、ちゃんとあの隊列に分けて、作戦通りにこう、あとその連絡系統だとかもきっちり作った上で、やりますね。
世界的にそういう暴動とかが成功した例ってあるんですか。
はい、ないわけじゃないですけど、最終的にこれ軍隊が動きます。あ、で軍隊が味方についたらですよ。
あ、
統制の取れたやっぱりそのちゃんとした武装度の高い連中が味方につけば、それはひっくり返りますよ。だから最終的に そこを誘発させるっていうところまで持っていかないとそれは無理で、だからあの、ね、よくあの日本の歴史でも何とかの変とか何とかの乱って言いますけど、変ってつくのは失敗したやつですから。
へ
え、変が成功じゃなかった
ですか。あ、変が成功、ごめんなさい、乱が失敗、ごめんなさい、間違いです。乱があのダメで、変が、まあ、最終的にあの要するに政変が起きるわけです、
はいはいはい、
政治がひっくり返るということです。だから本能寺の変は、まあ、織田政権が一旦ひっくり返ったわけですよね。で、あとは乱がつくのはなんだ、大塩平八郎の乱とかはやっぱ鎮圧されてしまうということで、だからこう榎田新右衛門の変と、これ一歩間違うと榎田新右衛門は変。
そういうオチで、
そういうオチでよろしいでしょうか。
方がよろしいようで、
まあもちろんね、木田上優子の変、優子は変。続いては千葉県からいただきました84歳ラジオネームラジオ老年、
ありがとうございます。
新年早々の番組で宗教団体の設立を述べられました。時節から大変結構なことと大賛成です。本気か、本気かそれは。そこで、ご参考にされたいのは、FMC 教団の教義における倫理や精神性です。かつてマックス・ウェーバーがめんどくさいことが言い語り始めましたね。マックス・ウェーバーがプロテスタントの倫理と資本主義の精神という著作を発表し、高度成長期にあった日本で資本主義の精神という言葉がもてはやされました。その精神を一言で言うと質素、倹約、勤勉、努力でした。それが平成の30年間ですっかり消えて、今だけ金だけ自分だけ、いいですね。ちょっと番組のタイトルにしたいですね。今日から始まります今だけ金だけ自分だけ。ね、 昔見頃食べ頃笑い頃って番組やりましたけど、社会の風潮になったと言われます。そこで FMC 教団の教義イコール榎田伝道師が伝える教えをどう設定するか、世界中が注目していることでしょう。また教団名もそれによるでしょうから、ぜひとも早急にご発表願いますということでいただきました。これは語ったこと多分ないかもしれませんけど、冗談で名前をつけてたのがアストロ教団という名前で冗談でつけてたんです。これは昔週刊少年ジャンプに連載されていた野球漫画アストロ球団という漫画がありまして、ただそれからいただいちゃったっていう、アストロ球団とは何の関係もないんですけど、ただこれがですね、まあ偶然とはいえですね、ほぼほぼ競技と一致している名前になってきてるなという気がして最近してるんですよ。でこれは何かというとですね、このまあ、仮に便宜上アストロ教団というアストロ教というふうに申し上げますが、アストロ教はですね、まず神様がいないんですよ。宗教イコールその信仰っていうね、まあ、考え方ありますけど、信仰っていうのはやっぱ神様がいないとダメじゃないですか。で神様がない宗教があってもいいじゃないかというのがまず考え方で、でほぼほぼこれは教っていうのがその教えという字を書くんですけど、学問なんですよアストロ教団って。で何かというと、これはその、まあ、宇宙の真理とかなんとかって言うといかにもちょっとこうね宗教っぽく聞こえますけど、要は天体の運行の法則とかね、あるいはその物理ですよ、でこれがそのまだまだ人間が発見していないこともたくさんまだあって、宇宙物理学なんてまさにそうなんですけれど、だから教義は 常に変化していくというスタイルをアストロ教は持つという、だからキリスト教みたいにね、その何進化論とかを否定しちゃって始まってるじゃないですか、キリスト教でどうすんのっていうその整合性を取るのでえらい目に遭ってるわけですよ、あの宗教とかは。でまだ仏教は基本的に数学なので、だからまあまああれは 楽勝なんですけど、でうちの場合はもう本当にそんな大発見があったの、じゃあ教理変えようっていうふうに変えるっていうことで、基本的にその何まあ朝になったらお日様が上がってきて、で夜になったら夜になりっていう、そういうものとかそういう自然の摂理みたいなものを中心に考えて、その中で人間はどう生きていくべきかみたいな、自然信仰なので、非常に実はこれ神道とも実は親和性も高く、で別にキリスト教とも喧嘩しないし、喧嘩する部分はその進化論とかでは喧嘩するっていうね、ただそれ進化論を否定するやつが今いまだにキリスト教原理主義者の中にはいるんですけど、そっちの方がおめでたいですからねでだからそういうのも含めて、まあ割と楽勝な宗教ではないかなって。だから戒めとかそういうのもほぼないので、なんだろう、そのいろんな教理っていうかその学問を学んでいくことによって自分を高めていきましょうというような、ほとんど塾みたいな、もので、でそこでそのまあおしゃれグッズとかを作って。販売して、だからその宗教しないので、そのアストロ教というそういうブランド力を作っていき、だからまずそのこれがほら広告屋の中で生きてきた私もこう役に立つわけで、ブランディングってやつをこうやっていくじゃないですか。まあ本当にアストロ教団にするかどうか分かんないけど、でそれでそのかっこいいロゴとか、かっこいいマークとかを作って、おしゃれっていう、でそれが宗教なのかどうかも分からずに買ってしまって身につけてるバカが増えるという、上で儲かるというさまざまなですね、そういう金が流れていく、しかもその例えばほらこのね壺を買うと50万だよとかっていうそういうアコギなものではなくて、いやこれバッジ1個100円なんだけどみたいな、それを買った方がいいかなとかって それでこう薄利多売で金が入っていく。でまあだからそこでそれを例えばそのいろんなアストロ教のそのグッズとかを揃えるにあたって、その毎回買ってたら大変なんで、ね、アストロ教はね月2000円出せばいいんだよっていう、だこれがその私が言い始めてる宗教のサブスクっていう、 あのサブスクでこういろんなパーツを変えられるっていう、うん、そういう、システムを、うん、世界で初めて、構築していこうという。ことですね、うん、ですからまあ、質素でも節約でも勤勉でも努力でもなく非常に安易なあのいつでもやめられるっていうだから今月苦しい時は今月やめていただいても大丈夫ですっていうそういうあの宗教に、ねうん、あとあの別にあの他の宗教とはうちあの両方入っておいて構いませんので、うん、あ創価学会いいですよみたいなそういう向こうがどう思うか知らないですけどこっちは別に構わないという、うん、そういうもので
今流行りの副業みたいな
そうもうだからすごいこう 楽なあと全然オカルトをほぼほぼ全否定してるので、うん、あのだからオカルトの部分は一つもないですよだから教祖っていうのはいないんですよ、うん、教祖が出てくるとオカルトになっちゃうので、うん、もうだからねあのいろいろあるじゃないですかそのあの変わった人がこう変わったことを言う、うん、ねあの言葉ちょっと選びますけどね言葉いやそれは例えばねあの、マデラスエリさんも某宗教の人ですから、うん、だからあのそこをこうねあの素晴らしいですねで最近はうちの番組にもその、ね、こう創価学会を頑張ってる人たちも出たりしてるじゃないですか、ね、あの大石さんと あの番組とか、ま、いいですよねだからうちはもうどことでも仲良くしていこうと、多分あのただイスラム国とだけはあの相入れないだろう、イスラム国とボコハラムだけはあの敵対勢力にあの位置づけていいのかなという、うんあのもうボコハラムを見たらもうみんなでボコるっていう、そういうことでいかがでしょうか、まあね今ねざっくり言ったんですけど実は細かいところは結構あの面白いんで結構分厚い帳面にいろいろとつけてて、これが私が本気でやるぞってこうあのいきなりサインをした途端に化ける可能性が出てくるということで、あの多分なんだサイトがもうすぐ偽サイトなのか本気なのかわからないぐらいのサイトができますので、それを見ていただいてそれでその信者のつもりでいる人が100人を越したら動き出すかもしれない言ってみればあれですね、なんだっけお金集めるのなんだっけ
お布施
いやお布施もいただきたいんですけどなんだ
クラウドファンディングですか
そう気が上よく言われたびっくりした気が上優子からクラウドファンディングが出てくると思わなかったですねやっぱ金のことはちょっと
素直に褒めてあげてください
ってもあかん
そうだ
最近ねなんかね大石あきこさんも結構銭ですぜみたいな感じになってきて銭集めなきゃダメですぜみたいな感じでなかなかいいですね現実ということでいかがでしょうかまあまあぜひ皆さん入っていただいてで歌とかも作りたいですねこうみんなで歌ったりですね
怖い急に怖くなってきたっすよ
いやこれ楽しい歌だったらいいんじゃないの
こういやそうですけどみんながそれをねなんかもうアンプして歌い出したらやばいですよ、ね、
いやほらこう大体ほら軍歌みたいな歌がいいんじゃないですか、うん、それ
だ
あの私の好きな「原稿」って歌がありますけど原稿って知らない
知らない
軍歌原稿
知らない
原稿ですよ元との戦いを歌った四尺予習をこぞる十万余きの敵って歌えないですか
歌えない
あれ いい歌なんだけどなぜひ軍歌原稿知らない人は何ならこの後かけましょうかでは曲は原稿です
四百余州をこぞる十万余きの敵
だから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
パラキルでございます。その前に、先ほどの、アストロ教の話で大事なのを忘れてました。自然科学を学ぶことによって防災の知識を増やし人間の命を守ると、これが一番のあの競技でございます。
取ってつけた
か。いやこれはあのね、
期間はまずもちろん伝わるんですけど、
地べたが揺れる、山が火を吹く、海が割れる、いろんなことが起きるわけで、
ちょっと頭に入ってこないんですけど、
ともかくそういった時にあのこうアストロ教にいる人たちは知識が豊富なので生き残るという、ね、いうことです。
素晴らしい。
はい、
はい。
さあここからは今日はですね、告知です。
うい
なんとですね、
ういうい
ウェブラジオ FMC がですね、まあいろいろ変わるんですよ今年。うん、4月からですね、あの FMC の、別ブランドで月テレっていうあの YouTube チャンネルがあって、うん、あれはまあ月曜テレビジョンっていうやつなんですけど、うん、FMC テレビという位置づけだったんですけど、あのラジオの子分がテレビという状況だったわけですけれど、うん、はい、なんと4月からテレビの子分がラジオになります。ということで、今まで月曜クラブ合資会社というやつがあったんですよ。月曜クラブ合資会社が名前が変わりまして、月テレになります。 はい、月テレ公式会社の中に、ウェブラジオ FMC があるという、まるであの、ね、日本放送の子会社が、フジテレビだったという時代があって、今それがまた逆転しているわけで、それのようなものですね。ただし、うちにはホリエモンがいなかったということです。で、まあ、いろいろ変わるんですけれど、で、なんとですね、まあ、これあのうちの番組本当にあの日本全国、まあ、国内だけなく国外でも聞いていただいているわけですが、今なんか急に変な音しましたね今なんですか、今木田さん何か言いました今
言ってないですよ。
え、
何も言ってないですよ。
なんかいきなりブーッと音がしたよね。
木田さんがなんかうなったんかと思った
、びっくりしたけどね今ね。
スマホのバイブなんじゃないですか、
なんかね、まあ、バイブっぽい。
え、スマホのバイブ、
いや、バイブも鳴ってないですよ。
俺もバイブなんて鳴らないようにしてるんですけど、まあまあいいや、ともかく全国津々浦々、国外でもお聞きいただいてる FMC でございますが、あのボランティアスタッフの募集というのは、今やってるのが熊本と、この熊本っていうかあの FMC 九州と FMC 関西で募集をしているわけですが、うん、これが変わります、うん、なんとなんと全国対象とするものができます、うん、ただこれまだ部門がございまして、
い、
作画部門と、音楽部門です、
うん、はい、
はい、例えばイラストを描けますよとか、うん、漫画が描けますよとか、あるいはアニメ、が作れますとか、うん、そういう CG とかも含めての作画部門、うん、と音楽作れますよとい う音楽部門、うん、こっちに関しては、まあ、ぶっちゃけ言うとどこに住んでようが、うん、もう ね、 うね、今リモートでねこんだけできるっていうことで、うん、で実際あの例えばその大石さんのところ、大石あきこさんのところでやっている、アニメ半禁縮っていうのがありまして、うん、でこれがあのタイトルが硬いんでちょっとどうかっていうんで、うん、もうちょっと柔らかいタイトルにしようかなとかって勝手に思ってまして、うん、まあ例えばそうですね、ぬことれいことうちでの小槌とかそういうタイトルにすると急になんかこういかにも柔らかくなっていくじゃないですか、なんかね新海監督の作品かなとか思うようななんかそういうそういうようなノリに変えようという。で今度あれのそのアニメのアニメ半禁縮の第2弾と第3弾がポンポンとできます。もう絵はできてます。それにあの音をつけるえのきだしえもんが頑張れってであれも実はその絵を作ってる方はあの山陰地方にお住まいの方なんですよ。だから私も一度も会ったことないんですよ。でそのリモートでそのお互いにそのまあ、制作を進めてるわけで、だったらできるねと。で例えば音楽に関しても前うちであのまだそのちゃんと日の目を見てませんが、あのイカイカクッキングという名曲がございまして、でこれに関しましてはね、あの作曲は一応私がこう鼻歌で作曲したんですけど、これはアレンジと演奏その曲を作ってくださってるのは秋田県にお住まいのバキンさんという方で、でまあこれもそういう意味では遠隔地で、コラボしてると、うん、だからこれできるじゃんということで、うん、なので、これから、作画部門と音楽部門もうどこに住んでても OK ですと、うん、まあ、ぶっちゃけ言うと海外でも別に構いません、うん、でこれあのうちはまあボランティアスタッフってことでみんなで会費集めてやってるんですけど、うん、これ遠いんで、うん、会費集めるだけでも大変なんですよ、うん、で銀行振込とかすると手数料で取られるだけでも腹が立つので、うん、面倒くさいから会費取りません、
うん、お
会費取らない代わり、うん、諸経費は自分で持ってるっていう
そうですよ結局、ね、
だからあのこっちは何にもしないけどあの金も取りませんということで、うん、お互いよろしくあの手弁当でやっていきましょうという、うん、そういうやつです。もちろんあの物によってお金が発生するときはあるかもしれませんけど、うん、基本期待しないでください、うん、ということでこれは全国対象になります、うん、年齢もこれは基本的に問いません、うん、はい、ぜひご応募いただきたい。でさらに、別部門ができます、うん、これはレポーターを募集します、
うん、
どこにお住まいの方かというと東京都内に今回は限ります、うん、東京都内にお住まいの方で、レポーターが、 やってみたいぞと、
うん、
でどういうふうにやるかっていうと、これも簡単ですよ。もうリモートで、
うん、
リモートでこっち側から東京の今どこそこにいる誰それさんとかって言うと、はい今私はどこそこに来ておりますとかって言って、でそこでレポートをしていただくという
、
いやこの自粛の中でやるんですよ。自粛の中でやるんですからね。
自粛の中でいいじゃないですか、一人でこう、
だからこれあくまで自己責任ですから。
そうですね、東京はね、
これはもう自分の身は自分で守っていただきながら、うん、人混みの中に密の中に突っ込ませるという、
すごい、ね、
でこれも月会費などはいただきませんが、うん、どこに行こうか、電車賃とかも自腹になりますので、
それ
嫌だな、だからまあかといってそんなしょっちゅう毎日どこ行けとかっていう話じゃないので、まあまあ月に1回か2回出番があるかないかという話だと思いますので、うん、もしくはほぼほぼ、まあ、ご自宅からリモートで、出演していただくということで、だから最低限、まあ、パソコンかスマホで、その出演していただくと、でこれに関しましては必要なマイクだとかそのものが、まあ、もしお持ちだったらね、元から私はもうマイクロフォンを集めることが大好きで、本当にシュアの SM63 とかだったら200本ぐらい持ってますよとかって、そういう人だったらもう全然 OK なんですけど、なかなかそういう方いないので、そういう場合はこちら側から機材は無期限貸与あげるわけじゃないですよ、FMC のものを貸し出すというようなことは考えております。レポーター、これですからもちろんこれしゃべる作業ですから、しゃべれないとダメなんで、ぶっちゃけ言うと初期バージョンの上田君だと困るんですよ。現在の上田君だいぶ喋れるようになりましたね。最初の頃はキューってやった時にカチッって固まりましたね。だからそれだと困るので、もうベラベラ喋る人がいいなと思っております。まあまあそうですね、男性でもいいんですけど女性の方がいいのかな。どこ行ったってそのなんかね、交渉しやすいんですよ女性の方が。男はね、また何でしょうね、いやこれを言うとジェンダーのなんとかって怒られそうだけど、僕は世の中で女性の方が活躍できるというふうに思ってる人なので、
素晴らしい、素晴らしい、
もうなんつったって男が行くとなんかこいつ双心あるんじゃないかとか、なんか実はこうスケベ心があるんじゃないかとかって、なんかこう相手がねこう身構えるケースが結構あるような気がしてて、
かわいそうですよね、男の人、子供とかに声かけてもちょっとなんか、
そうだね、
やらしいこととかね、やばいこと考えるんじゃないかみたいなね、思われちゃう。
昔だったらね、私もレポーターをラジオでやってた時とか、うん、こう福岡の親不孝通りとかで、ね、こう酔っ払ったお姉さんがいたら、うん、後ろからいきなり抱きしめて捕まえたとかってやって、それでキャーとかって、ね、そのまんまマイク向けて、あこんばんはとかってそのままレポートに帰るとかっていう、そういうことができた時代があったんですけど、今それをやると確実に首が飛びますんで、
まさみちゃんの顔ドン引きでしたよ。マジかみたいな、やべえなみたいな、
いや それぐらいやらないとやっぱりやっぱ相手も、
まあ、昔はそうですよ、ね、
相手もそういうのにこう笑ってくれてノリがいいっていうやつをこうずっと観察して全然突撃するっていう、そういうことだったんですけど、今はさすがにできません。でもほら女の人だったらいいわけでしょ、逆に兄ちゃんが歩いてて後ろから抱きしめて捕まえたね、
いやそれも怖いっすけどね。
確か怖いけど、
怖い、
確か俺も普通に歩いてて後ろから知らねえ姉ちゃんから捕まえたってやられたら、なんだこいつって思うけど、
酔っ払ってたらね、まだわかんないですけど、
まあね、まあまあともかくまあどなたでも結構ですから、これもちろんあれですよ、審査はあります、ちゃんとできるよねっていう、できないんですけどやりたいっていう人いるじゃないですか、それはダメです。
そうですね、
腕に覚えありっていう人じゃないと、これはもうやっぱり技術部門で技能職ですから、これは、
そうです、
それをタダで使おうっていうのが、まあ、我々もひどい話なんですけど、
だいぶひどい話です、
まあ、そこはお互いのね、納得いくところで、お願いしたいなというところです、副代表吉良優子様からも一言ご挨拶をお願いいたします。
いや別に特にないです。
いやいやいや、せめてさ、たくさんのご応募お待ちしてますぐらい言ってくんねえかな。
別にそうだって分かんないですもん。
いやいや、むしろ狙い通りのリアクションでよかったですから。
特にないです。
特にないですはないだろうって。皆さんどうですか、どこかこういう人が入ってほしい的なこうイメージで、まあさみちゃんなんかないですか、なんか。例えば音楽だったらどういう曲を作る人がいいなとか。ね、我々のこう私とか木田優子みたいな、
はい、
ね、もう片足棺桶に足つく世代の人と違い若い人ですから
若いって言っても知れてますけどね。いやでもなんか軍歌じゃなければいいのかな。
軍歌ダメですか。
確かに、
あ
ちょっとか、ね、そっちに偏る人は嫌ですよね。 そんな音楽ばっかり
ほら朝の連続テレビ小説エールを見ててこう、あ軍歌っていいなとかって思ってたけど、
まあ、ポップすぎても偏るかなとは思うので、とはいえね、
なんじゃこうグリーンみたいな、
ああそうですね、そういうキャッチが、はい、いい
かな。俺は誰だったっけな、あの紅白でグリーンを見て、
はい、
あれを見てちょっとがっくりきたとかって言ってる人がいて、で俺そのグリーンの登場シーン見てなかったんですよ。
ほうほうほうほう。
でグリーンが出るってのは何か言われてたんだけど、であれを見てなんかこうちょっとこう踊りながら踊りっていうかこうなんか体揺さぶりながら歌ってる姿を見てちょっとがっくりきたんですよねとかって言って、ほうほうほう、大マジで言ってる人がいて、
はい、
でその後俺録画してたから見たんだけど、はい、CG じゃんあれ、はい、あれ、CG なら別にいいじゃんとか思って本物だと思ったのかな、あれ
多分本物だと思ったんじゃないですかね、
ちっちゃな画面とかで見てたら分かんなかったのかな、
分かんないと思います、あれ
一瞬なんか違和感あるなぐらいに思ったけど、
いやだからあまりになんかほらみんなあのスラッとしてるからさ、
はいはい、
なんか異常に足が長いし、
あと動きも変でした
、いやだから最初見た時何これとか思って、
うん、なんかああいうアイドルコンサートあるんですよね、こう、うん、なんか体に機械つけて、
その
動きでアニメを、あこれあれを本人がしてるのかどうなのかなというのは疑問に思います、
ね、なんかね本人たちのやつを 3D で撮って、
うん、
でそれをその多少加工してるんだ、多少どころかかなり加工してるみたいですよ、だからね、我々もああいうふうにこう 3D で撮ってもらって、うん、でこう8等身とか9等身
、ね、怖い怖いです
ね、すんげえこうスタイルスラッとしたこう目元涼しい上田くんとかねどうですかね、じゃあグリーンでいいんですね。
なんかグリーン調の
他なんかないですか、あのイラストだったらこういうイラストを描く人がいいと、木田さんも考えておいてくださいよそれ、
イラスト、いやでも昔っぽい手書きのやつがいいですね。
昔っぽい手書きのやつがいい、
なんかバーチャルな
田川水宝とか長谷川真知子指定コンビですね。
長谷川真知子いいですけど、
ね、長谷川真知子の師匠が田川水宝という人です、
今のアニメーションみたいなのが多そうですけど、なんか手書きで書いてほしいなって感じがします。なんかこうパソコンタブレットとかじゃなくて、
じゃあ映画館で最初に映画の前に出てくる映画の正しい最近の見方みたいなドラえもんのやつが手書きっぽいやつが出てくる。
ああはいはい、
あれあのコミックスの方のドラえもんのようなタッチでやってる、あっちの方がいいってこと、
ああいうのが好きです。
ルルイさんなんかありますか、イラストでも音楽でも何でもいいですけど。
私もイラストは、やっぱインパクトがあるもの、
インパクトがある、じゃあこれ劇画タッチで、はい、斉藤隆夫みたいな、ゴルゴ13みたいな、
梅津和夫っぽいですよね、ちょっとぽいですよね、
ちょっと
ぽいですよね、
線がすごいたくさん
いる、
たくさんいりますねそれはね、
ベルサイドバラみたいな
キラキラとか線がたくさんとか、
でも 今ねあれはね、コンピューターでやるから割と簡単、あの花とか簡単に描けるから今、
あそうなんですか、
バラみたいなやつをペンでスッてやるだけでバラがバラバラバラって描いて
る、最近の技術すごいです
ね、そういう道具は実はうち全部揃ってるんです、ペンタブのいいやつ実は持ってるっていう、全 然使ってないけど、俺ペンタブ使い始めてもう4つ目なんだけど、うん、あの全然使ってないのに
使いこなせていない。
いや使いこなせるのよ。だから それで漫画とか書いて、あの、うん、ゲッちゃんとか書いてるんですけど、でまあまあまたそのうちやりますけどね、じゃあ自分でやれって
。そうですよ。
キラリコさん、誰どんな人をこう、
どんな人、
その絵でも曲でもなんかこういうタッチの方、こういう曲調
の方。いや別にあの、私は自由でいいと思います。
さ、自由でいいんだけどさ、自由でいいんだけど、あなたはなんかないのって聞いてんの。
その人の個性に合ったあの書き方とか。
いやそれでいいんだけどさ。その通りなんだけど。
別にそんな、
はい、あなたが好きな漫画とかないですか、なんかこう
漫画、漫画最近見ない、見ないな。
あ、そうですか。
見ないですね。歌もあんまりそこまでほら。
何してるんですか、日頃。飲んでる。
あんまり聞かなくなりましたし。
は
あ。
属性に興味がないんですか。
そろそろ出家するんですよ。
出家も
ご隠居。
皆さんの最近のその流行りってなんですか、歌とか。
じゃあ、あさみちゃんから聞いてみましょう。
最近の、いや、でも私、でも、あまり人のこと言えなくて、自分が好きだと思ったアーティストとか作品ばっかりを追っかけて
る。例えば
、具体的には米津玄師さんとか、あとは、バンプオブチキンさんとかがめっちゃ好きやから、いまだにその方々だけ聞いてるみたいな。
でもなんか、俺、米津玄師を見るたんびにさ、はい、なんか、ユースケ・サンタマリアに変なカツラかぶせたら、ああなるよね。
私それ誰に言っても誰も理解してくれなくて。
いや俺前最初からそう思ってた
の。いやユースケさんもあり
や。いやあんな感じ。
今ユースケさんたまにちょっとなんか やつれた感じでこう細くなっちゃったから、うつ病で。であの特殊なあの片目が見えないカツラにすると同じ顔になっちゃねえかな。
輪郭がよう似てはるから髪型さえ一緒になってしまったらよう似てるなって思ってました。
じゃあ、 あの米津玄師みたいな曲をかける人。
やばい、それちょっとプロや
ん。それはなんか極端やけど、いやでもあのみんな受けできるようなするようなあののがいいかなと思ってます。いわゆる J-POP って感じのがいいかなと思ってます。
あの日キラウエが感じた悲しみのなんとかなっていうそういう詩をあの書いて。
すごい。
鈴木さん何かありますか。好きなアーティストはいますか。
いや私はどっちかというと昭和歌謡の方が好きなので。
昭和歌謡いいじゃないですか。例えば誰ですか。
私あのやっぱ松田聖子さんとか。
松田聖子、
はい、あの世代、あのちょっと東京時代昭和歌謡バーに通ってたんですよ。
昭和歌謡バーに。
毎週みんながリクエスト曲で順位が出てまして、今週の1位松田聖子さんだった
ら、赤いスイートピーとか、
ああいう感じでキャンディーズとか、
キャンディーズ、微笑み返しとか、
そこのリクエストブックは昭和の曲しかないという、
ああもう明星の歌本みたいなもんですね。
そうなんです、
はいはい、いいじゃないですか。
なのでまあ、そういう古風な感じの
古風な感じの
あの曲も作れる方がいらっしゃると大変喜ばしく。
あ、ただまあ昭和歌謡って一言で言うと実は結構な長いスパンがあるんです
だいぶ長い
ね。
軍歌も入ってるんですよ。
ぐっと
昭和歌謡だってことを忘れなく、軍歌は
60年の歴史が
そうですね。昭和長いですからね。
で軍歌が流行る前はちょっと明るい時代がありますからね、東京ラプソディとかああいう藤山一郎先生が歌ったね、ああいうで、まゆちゃんは
私ジャニーズ。
え、
ジャニーズ歌って踊って、あのなんかこう掛け声もできるよね。
ああ、ジャニーズも幅広いですよ。初代ジャニーズから私語れますけど、
平成にしてもらっていいですか。平成限定。
ジャニーズも昭和歌謡。光源氏は昭和ジャニーズ。
昭和です
ね。
光源氏は。光源氏はスマップぐらいから
スタート。スマップぐらいからのスタートで。
いや古いところで言うと、で例えばその初代ジャニーズ、フォーリーブス、郷ひろみ、そこら辺ジャニーズですから。
そうですね。
郷ひろみ最初ジャニーズ。
そうですよ。
で、あのね、だから初代ジャニーズが歌った。 曲で栄光のマーチっていう歌があるんですけど、これがあの太平洋奇跡の作戦キスカという私が宇宙一見てるであろうという映画のキスカマーチに詞をつけた歌で、実は軍歌を
やっぱりそうか思ったわ
軍歌を実はジャニーズは歌っていたということで、ここでこう共通点が
結局根っこは軍歌だったよね。軍歌です、
ちゃんとあの水平さんの格好したジャケットがありますから栄光のマーチということでございまして、ジェラさん合点していただけましたでしょうか。
はい、合点
、ということで一旦 CM に行きまして、この後も お便りを続けてまいりましょう。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました48歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
ソニータイマー、ある一定の年齢層の方はピンとくる言葉ですが、若い方にはもう通じない言葉かもしれません。どうでしょうか、皆さんソニータイマー知ってますか。
わからないです。
みんな知らない。木田ゆう子さんは知ってますよね。
いや、わかんないです。
うっせぇ。うっせぇ。
何ですか、ソニータイマー。
ソニータイマータ
イムウォッチじゃないでしょ。
タイムウォッチって何。そもそもタイムウォッチって何。
タイマーウォッチだっけ、なんだっけ。
ストップウォッチのことですか。
あ、ストップウォッチか。
なんかタイムウォッチって言
ったら。タイムウォッチってよくわからない
んだね。なんかテレビはクイズ番組かな。
あー、それタイムショックね。詳しくは榎田師匠に解説をいただくとして、私の同僚が5年ほど前にソニーの55型テレビ、大きいですね、55型というとこのスタジオにあるのと全く同じですね、このスタジオにこう後ろに映ってるやつ55インチです、55型テレビを購入。最近になって映像がフリーズをし始め見れなくなってきました。メーカー保証の終了まで残り数ヶ月だったので、すぐにソニーに連絡したところ、作業員が自宅に来てテレビを確認、でその作業員が、これ基板が壊れてるようで、本来であれば新品の基板と交換で対応するんですけど、あいにくこの基板がすで、に生産を終了しておりまして修理は無理ですねと言われたと。ちょっと私ここにクエスチョンマークがつくんですけどね。まあ、で代替案として、代わりの案として 4,5 年目の製品の場合、10万円お支払いいただきますと、現行モデル、今の最新のモデルの、55インチのそのテレビと交換させていただきますと、と提示されました。これもちょっと疑問ですよね、何のための保証書なのか。さらにこの同僚の場合、今までこの録画してたそのハードディスクに取り食べていた番組はロックがかかってしまい、新しいテレビでは再生できないのと、まあ、現在使用している音響システムも新しいテレビには対応していないため、まあ、このハードディスク、録画用のハードディスクと音響システムをセットでお付けして10万円になりますとテレショップみたいなことにですね、まあ、通常で購入すると30万円は超えるぐらいのものなんだけれど、一見すると良い条件に思えるんですが、問題はこれらの代替品、代わりの品には一切保証がつかないという点で、そもそも買って5年足らずのテレビが壊れたことで始まった今回の話、10万円を出して新製品に交換してもらっても、またすぐに壊れたら今度は保証がないわけで、新年早々同僚は頭を まあ、悩ませておりますということでいただきました。ですね、まあ、いろいろ言いたいことは私はあるんですけど、まずソニータイマーと言われているのは、ソニー製品はこれね、人によってちょっと違うんですよ。3年といったり5年といったり6年といったりするんですけど、自動的に壊れるという、そういうタイマーがついているんだと言われてて、確かにね、昔のソニーはね、本当その3年目とかね5年目にね、なんか調子がおかしくなるっていうことがあったんで、私も何回も経験してます。で例えばテレビなんですけど、保証期間が私切れてたんですよ、買って。保証期間切れてて映んなくなったことがあって、でソニーのそのサービスに来てもらって、そしたらですね、ああこれはあの基板の交換になりますと、で、もう所証期間切れてますので、まあ本来ならばあのいくらぐらいお支払いいただいてっていう形になるんですけども、今回はこちらお代は結構ですと。へえ、怪しいぞと思って、これは何かリコール的なものがあるぞと思って調べたらやっぱりそうで、ね、でそれで結局あの基板交換で、まあ元に戻ってちゃんと映るようになったっていう、まあただその時使ってたテレビはあのソニーのプロフィールっていうやつで、あのオールドマニアはご存知の放送局でも使うようなテレビで、そのテレビっていうかあのモニターです、あのチューナーがついてなかったんですよ。で22インチぐらいでいくらしたっけ、30万ぐらいしたのかな。いや昔家電って高かったですよ。
そうですね、
ビデオデッキだって10万してましたからね、最初10万のところじゃない、最初20万ぐらいだよね。俺が最初に買ったのがほぼほぼ30万ぐらいでしたからね。でね、今やもうね、録画しようなんて別にない、全然何千円とかで撮れちゃうじゃんね。でまあでこの基板が壊れているようですと、これはいいと。で本来であれば新品の基板で交換で対応なんですが、基板がすでに生産を終了してるっていうのが、ここが私引っかかるんですよ。これあの経産省の通達によると、あの部品っていうのは最低何年かは保有してなければならんというふうになっとるはずなんですけど、今違うのかね、これな、変わったって話で聞かないんだけど、
7年は持たないといけないと思います。
そうだよね、なんかね、だからちょっとこのサービスの方になんかこうあのなんか問題があるような気がするんだけど、だからそこで10万円払えっていうのもおかしな話だし、だって保証は効かんないなわけでしょ。だからちょっとこれはあの本当にそのソニーなのか、
違う業者が来たんじゃないですか。
いやあるのよ、時々その ただのあの普通の修理何でもやりますみたいな。でどうなんでしょうね。だからその10万円払っていただくと、その他のシステムもひっつけてとかっていうのもなんか怪しいような話だし、これ修理聞くと思いますよ、私ソニーだったら。だからそれが
5年ですもんね。
だからちょっとこれは、これが事実、その本当にソニーのサービスだとすれば、これ大問題じゃないかなという、
ね、保証ない
だからですね。木戸優子さんは何かこうあの機材が壊れてトラブった思い出とかありますか。
大体でもあのもう壊れた時って、はい、もう買い替えてますよね、ほとんど。修理にするとなんかバカでかく高く、保証期間ない、保証期間以外の時が多いのか、
はい、
だから買い替える時が多いので、別に保証期間で壊れるってことはあんまないですね。っ
ていうかね、今ねほぼほぼ修理しないからね。だからそのもうユニットごと交換とかなので、だからそういった意味では技術者が減ってんだよね。もうこれも随分前ですけど、もう30年ぐらい前ですけど、あのパイオニアってメーカーのあのテープレコーダーは私いまだに使ってるんですけど、これあのテープレコーダーといってもあの6ミリテープっていうオープンリールのやつなんですけど、これがあの放送局基準の音の再生ができる稀有なテープデッキで、ですんごい頑丈なのよ。であのそれがいまあ、未だに使ってるんですけど、でこれがね、あの一回火吹いて止まったんですよ。
火吹いて
止まったんです。でそれをパイオニア そのサービスに持ってったわけ。でそしたらね、そこにね、なんかこう老練なね、 あの技術者っぽいねそのおっさんがいてね、うん、こう分厚いあのレンズの何眼鏡をかけてるような、うん、で何ですかみたいな感じで、それでいやこれがですね火吹きましてとかちょっと珍しいのをお持ちですねみたいな感じで、うん、懐かしいねこれはとかって言って、うん、でもねこれもう部品ないですよつって、うん、でもね一応これはねちょっと私も中身見たいからちょっと見せてくださいって言って、うん、これで預けたんですよ。で預けて1週間ぐらいしたら治りましたって言って、
へ
え、で取りに行って、そしたら中で使ってたその部品が、うん、まあダメになってて交換しないように、うん、でその同じ部品がもう手に入らない、うん、けれどその別な部品を組み合わせて、うん、数値をこのその容量を、うん、同じ容量にすればまあできるわけですよ、うん、でそれを全部その人がやってくれて、うん、で動くようにしているわけですよ。それはもうやっぱ職人だからできる、
職人技、
そうそう、でこれはもうだからもうありがたい。でお題はって言ったら、いや俺お題いりませんっつって、部品もねこれ見れば分かるでしょうけどこれ100円ぐらいだし、これそこの引き出しの中に入ってたやつ使ってみよういいです、私もこれ修理させてもらってこれで本当に面白かったんでとか、
そ
こまでよ、あれでパイオニアはちょっとさすがだと、ちょっとだからソニーもそういう技術者が減ってんのかな、サービス担当が本当になくなってますからね。前はね各都道府県に必ずいたんですよ、どこにでもあったんだけど、今はそれなくなって九州なら福岡だけとか、まあ近畿圏だったら大阪だけとか、下手すると東京しかないとかっていうのもあるんですよ。だからそういうのでは、だから日本のねその電化製品というのがダメになっていった、まあ、一つの表れでもあると思うんですよ、そのサービスが、おろそかになってるっていう、まあ、それをちょっとこう感じさせる、お便りでしたけれどね、まあだから例えばほら秋葉原とか大阪でいうと日本橋のデンデンタウンとか、その人のなんていうかな、人種が変わっちゃったわけですよ、うんうんうん、昔はそういう電気のことが大好きで、うん、自分で部品を買ってきて何かこさえようとかっていうやつとかが、うん、その秋葉原のラジオセンターとか、うん、あそこら辺の中でこううごめいていたわけですよ、うん、でそれがどんどんどんどん減っていって、で周りにあったジャンク屋とかパーツ屋がどんどん消えていって、うん、それがどんどんそのオタク向けのなんかフィギュアとか、うん、ね、ゲームの何かとかっていうやつに変わっていって、うん、でそうするとお客さんの顔ぶれもどんどんどんどん変わっていって、うん、でそれはもう日本橋でもまさにそうで、うん、でだからそうなっていくのが、まあだからやっぱ技術的に強い人は確実に減ってるよね。減ってます、う
ん、でも理系のね男の子とか、あ、まあ、女の子もあるんですけど、もう引く手余ってですもんね、一、うん、人に対してもう来てください来てくださいっていう分母が、
うん、これね来週のパラキルでちょっとやろうかなと思うんですけど、うん、その理系の問題っていうのは、その日本国の命運をこう左右する大問題だと私は思っていて、例えばその日本の、火山学者、火山の専門家というのが、これ、一学級と言われてるんですよ、よく言い方いろいろあるんですけどね、一クラスとかって言われてるんですけど、要するに50人ぐらいしかいないと、5、60人ぐらいしかその専門家ですよっていう、それもちろん学生とかはもっといるけど、まあ教授と言われるような人なんかはそれぐらいしかいないと。でさらに言うと、これもよく言われることなんですけど、富士山の専門家がいたとして、でこの人が阿蘇山に連れてった時に役に立たないんです。で、まあ、全然役に立たないわけじゃないけど、それなぜかっていうと、その山ごとに性質が違うので、だから主治医であるって言い方するんですよね。だからその例えば阿蘇山の専門家の火山学者は阿蘇山の主治医なんですよ。で桜島の主治医とか、雲仙普賢岳の主治医とかがそれぞれいるわけです。でそれがね、まあ、減っていってるわけですよ。でも火山はね、日本列島にうじゃうじゃあるわけで、でこれが一歩間違うとその市民生活に大変な影響を与えるものである。 でそれにその専門家がいないというのはねこれ大変なことでね、うん、で、まあ、もちろんそれ以外のその地震とかそういう地球物理学全部含めてなんですけど、まあ、そこら辺をぜひあのアストロ教は応援してね、でまあまあだからそこら辺がその国がなんかその制度としておいどっかにこう忘れてきちゃってきちんとやってこなかったのが今全部つけになって、うん、またなんかムンって出たよ、なんか変な音がしたよまあまあそういうこと、私がいいこと、またなんか鳴ったぞな、木田さんなんか鳴ってる、それ
いや音止めてますよ、
嘘、今だからバイブ鳴ってない今鳴ったな黙ったな、ということでございまして、という何でしたっけありがとうございました、ということでエンディングテーマがそろそろ出てくるぞというところでございますが、さあ、1月スタートいたしまして、でこちら大阪にも、研究自体が布告される、発表される、大阪、兵庫、京都、はい、ということで、ということは何ですか、あの大阪だけかと思ったら神戸に電車で行けば酒飲めんのかなと思って
渡ったらダメですから奈良か和歌山に
奈良か和歌山しかないよね
滋賀
遠いな、
滋賀遠いですね奈良かな
奈良、うん、中央線で生駒ぐらいまで行って
生駒、ね、はまだありそうですね、うん、
なんとかなんないですか。でもね、あのやってる店あるね、うん、昨日ナンバーを歩いてたんですけど、あのもう、11時近かったけど、やってる居酒屋が何軒もあった。やっぱもうやんないとどうしようもないんでしょう。
ルクアの地下のバルチカの居酒屋、あっこも11時までほとんど空いてました。
あ、そう、
へえ。でお酒も普通に居酒屋として
る。ああ、じゃあ行こうい
や、うん、だから、ね、実際ね緊急事態宣言が出たらどうなるか分かんないけど、出たら、ね、今はあくまでお願いレベルでしょ、うん、だから大きい建物の地下とかは、うん、余裕あるのかなって思って。
本当にでもなんかあのなこれ何度も出していいカードじゃないのよね、こういうもん、1回で済ませろよっていうね、その、
しかも今回はあんまり、うん、あのお金出ないって聞きました、
うん、
補助金。
菅はもうだって安倍よりケチだから
びっくりしますね。あれは映画館とかはあのお願いしないんでもうお金も出しませんみたいな、そんな雰囲気じゃないですか、うん、
もうびっくりするよね、うん、あれ
国民殺しも、ね、もう下落しっぱなし、
あ、もうちょっと
さっさと終わった方がいいと思う、うん、
またほらその記者会見とかやっても質問する記者がまた本当デグの棒揃いで、もうなんだかこうまともなこう喧嘩するあの気合のあるやつがいないのと、でね、 NHK であのなんとかさんってあのメガネの優しそうなおじさんいるじゃないですか、あの夜9時のニュースの人、
あ
の有馬さんなんだっけ、なんだっけ、あの人がほら菅に一回噛みついたのをさ、なんかずっと恨んでるでしょ、あの、ね、で辞めさせようとしてるとかなんか出てるじゃん、恨んでるんじゃないよっていうね、でまあだから、そろそろね日本国に怒るべきですよ、昨日あの大米騒動という映画を日向りで見てきたんですけど、あのうーん、まあちょっとね、もうちょっと俺だったらもっと描き方を変えたなっていう、ちょっと ほんわかしすぎてて、あのいや今本当そろそろあの国民がなんかポロロンって言ったらいいか皆さん通知切ってくんないと困るんだけどねということで
そうか、マナーモードに、
ね、すいません、大事な話をするときに全部あのあもう番組終わりです、来週です、ごきげんさようなら